君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
豊橋南部にそびえ立つ義歌大はいろんなすごい設備が整っています。アイデアから製品化まで一箇所でできちゃう世界でも類を見ない LSI 工場。人間の遺伝子を読み解くマシーン、次世代シークエンサー、こういったものを組み合わせて皆さんのビジネスに風を起こしてみませんか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は3月に開催されます次世代シークエンス技術応用研究会のお話。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所アイリスの土屋徹先生に聞きます。
次世代シークエンス技術応用研究会というのは、これはアイリスの組織なんですか？
アイリス初の、はい、研究会になります。もともとはですね、そのアイリスに次世代シークエンサーというのが3台ありまして。
機械の名前なんですか、次世代シークエンスっていうのは？
シークエンスっていうのは遺伝子配列を読むっていう意味なんですけども、はい、それより前にその次世代シークエンサーというですね、はい、遺伝子の配列を読む機械がありまして、はい、でそれが今3台完備されてまして、
義歌大に、
はい、でこれは他の大学と比べてもですね、かなり設備として揃ってる方でして、
どこにでもあるもんじゃないんですね。
そうですね。であってもですね、熟練の技術者が必要でして、運用するのに、
はい、
でこういう高価なものをですね、購入してもなかなか運用されてないという現実もあるんですね。
ピロッとこうほっぺの内側からなんか細胞を取ってピトッとやったら誰でもやれるよっていうもんじゃないんですね。
そうですね、高いものですと、1回実験するとですね、100万円かかったりとか、で安いものでも1回の実験で10万かかったりというのもあります。
遺伝子配列を調べるとやっぱりいろいろ大変なんですね。
そうですね、ただですね、本学の学長がですね、ヒトゲノムプロジェクト、
そうですよ、それで文化功労者にもなったじゃないですか。
そうですね、はい、でその当時はですね、やっぱり十何年、人の遺伝子読むのに十何年かかってたんですけども、実はですね、うちにあるその次世代シークエンサーのある1台用いますとですね、一晩で読めちゃうような時代になってきたんですね。
技術の進歩で、
まだまだ高いんですけども、昔に比べたらですね、かなり安価になってきたので、なんとかですね、専用のオペレーターもうちの本学にはいますので、なんとかこれ活用しようというのが、目的のうちの一つですね。
じゃあその次世代シーケンサーを使って何かをしようというのが研究会
スタートはそこなんですけども、一方で、本学でその LSI 工場と呼ばれてる設備があるんですけども、
ありますね、
あそこではですね、全部ではないんですけども、その遺伝情報を活用して、なんとかその事業化とか産業化につなげられないかということで、その微細加工技術をですね、なんとか使いたいと、でそれもその遺伝子の情報を応用する分野に使えないかということで、進めてるんですけども、世の中もですね、結構同じような動きがありまして、なんとか使いたいと思ってるものづくり系の企業もかなり多いのは確かなんですね。
日本の LSI を作る技術を使って、何かその遺伝子と合わせた産業を進めたいということですか？
でただですね、このシーケンサーでその遺伝子情報をですね、活用するっていう基礎研究をやってるグループと、なんとかそういう技術を応用したいっていうグループがですね、かなり距離感がですね、あってですね、でなかなかその その2つの分野がですね、うん、交わってですね新しい産業を生み出すっていう活動がですね、うん、日本じゃなかなかこう鈍くてですね、
はい、
なんとかまあ本学は両方の設備がありますので、
うん、
なんとかそこをつなぎ合わせてですね新しい産業がこう生まれてこないかなというので、
は
い、
遺伝子研究と LSI を作るような微細構造の技術をくっつける、
はい、そうですね、はい、
よくくっつけようと思いましたね。
もともとですね、
うん、
僕はその大学の研究っていうのは、はい、やっぱ半導体工学やってまして、
うん、
で会社に入社してからですね、
うん、
その遺伝子関連のですね、
はい、
まあ、システムの研究とか開発してまして、
あ、一回先生、土屋先生は民間企業に勤めで、
はい
は
い、
で今は こちらで研究してるわけですよね、はい、
で私はその学生時代のスキルと、
はい、
その企業に入ってからの業務がですね、うん、うまいこと合わさってこれは面白い分野だというふうに考えてまして、
はい、
で大学に来てですね、
うん、
もうぜひともそういう異分野を融合したような研究をやってほしいということで、
は
い、
じゃあ土屋先生の人生があったからこの出会いが始まったっていうことなんですね。
そこまでは言わないですけどもまあいろいろ協力してくれる研究員他にもたくさんいますので、
は
い、
うん、
まあ、その方たちと一緒に考えてですね、
うん、
ぜひこう立ち上げようという話になりました。
技術を使いたいんだけれども出会いがないなと思ってる業界っていうとたくさんあるんですか？
ありますね。例えばその半導体をやっていた企業ですとか、
うんうん、
ものづくり系の企業はですね、なんとかその自分の技術をこの遺伝子とかですね、
うん、
医療とか、
うん、
健康とかですね、そういうものに使いたいと考えてまして、
はい、
で逆の見方すればですね、
うん、
ですね、農業とか畜産とか、
うん、
医療とか食品とか健康分野の人たちは、
はい、
なんとかですねその工学系の技術を使いたい、あるいはですね、
うん、
その微細加工の技術を使いたいと考えている人が結構多いんですね。
農業とかで、
はい、農業っていうとまあいろいろあるんですけども、
うん、
今まあセンサーとか使ってですね、
はい、
生育環境をですね、
うん、
こう制御しようという動きもありますね。センサーっていろいろありまして、
うん、
例えば温度とか水分量とか、
うん、
まあ、栄養分ですね、
うん、
そういうものって植物が育つには必要な情報なので、
はい、
そういうものをですねリアルタイムに観察して、
うん、
その適度な温度で育てて、
うんうん、
まあ、例えば適度な水分量を与えて適度なその栄養分を与えるというようなものにも今使われ始めてますね。
植物工場な感じですね。
いわゆるそうですね。
そういった分野って今盛り上がってきてるって聞きますんでね。
そうですね。で、まあ、そういう分野もありますし、農業で言えばですね、例えばその農産物がその病気になった場合に、
はい、
これ何の病気だろうと、
うん、
でウイルス系の病気とか結構多いんですけども、
うん、
これ遺伝子診断すればですね、
うん、
ウイルスって遺伝情報を持ってますから、
はい、
何の病気にかかっているかも分かりますし、
あ、なるほど。
もう少しですね近い将来の話をすれば、
うん、
今でもあるんですけども結構その偽ブランドがこう入ってきたりとかする可能性も大きく、
はい、
可能性が大きくなってきてまして、
うん、
でそういうのに対してもですねこの遺伝子診断すればですね、うん、品種判定もできますので、
本当は何エビだろうとか、
はい、そうですね、
本当は何の肉だろうという、
はい、
あれですね。
そうですね。ですからそういうのはまあ農産物畜産物、
はい、
何かにはですねその品種判定という目的で、
うん、
その遺伝子診断遺伝子情報を使うということができますね、
うん、そういった人たちの出会い場のきっかけになるような研究会っていうことなんですか？
そうですね、まさにその通りですね。
じゃあお見合いパーティーなんかを企画して
そうですね、最初講演会やってですね、
はい、
その後多分いろんな人と交流持ちたいかという人もいらっしゃるので、
うん、講演会というのはやっぱりこう遺伝子を研究している先生の講演会、
遺伝子を研究している人もいますし、
はい、
遺伝子に使いたいと思っている技術を持っている人、
はい、
例えば遺伝子情報を利用した、
うん、
そのサービスをやっている企業の方とか、
うん、
そういう方の講演もありますね。
そういった人を講師にお迎えして、じゃあ聴講されるのは意欲のあるいろんな業界の皆さん。
そうですね、
はい、 という、技科大の次世代シーケンス技術応用研究会なんですけど、そういった活動、まあ、お見合いみたいなことをセッティングする活動が主な活動になるわけですか。
ですね、理想的にはですね、はい、その出会いがあってですね、うん、出会いだけじゃダメなので、はい、やっぱりその出会いをですね、その後熟成するっていう作業ですね、うんうん、それと、まあ、あの熟成というかその共同研究の作業が始まってですね、うん、それがうまいことですね、産業化とかですね、まあ、地域貢献につながりたい、つながるような活動になればなと考えてます、
うんうん、はい、というところまで夢が広がるわけなんですけれども、実際のお見合いパーティーというのはもう何回か行われてるんですか。
ちょうど1年前にですね、はい、第1回目の研究会を開きました。
技科大で、
はい、
たくさんお客さん集まりました。
外部の方が60人と、
はい、
学内の方が30人ですね、
うん、
ただしそれは登録してる数なので、
はい、
学内でその登録しないで来られた方も結構おりますので、
はい、
まあ、100人以上は多分参加者がいたと思います。
へえ。
懇親会とかをその後開いたんですけども、
はい、
90分の予定だったんですけども、はい、全然皆さん話が終わらなくてですね、2時間ぐらいやりましたね。
中部エリアぐらいな感じですか、お客さんは。
中部エリアの方が多かったんですけども、うん、実は全国から来てましたね。
やっぱりそうなんですね、
はい、
それが1年ぐらい前にあって
、はい、
それからは
活動自体はですね、実は前回第1回の研究会で何人かの方とですね、
はい、
まあ、一緒に仕事をする機会があってですね、
土屋先生と、
はい、
はい、
でちょっと水面下でですね、
ええ、
地道に作業しているのもあります。
あ、そうですか、
はい、
その辺がだからバックアップで育てていくわけですね。
そうですね、はい
はい、じゃあ第2回の次世代シーケンス技術応用研究会の集まりっていうと、はい、いつになりそうですか。
ですね、今度3月6日になります。
3月6日、
はい、
また遺伝子関係の先生を講師にお迎えしてお話を聞くという形ですか。
そうですね、遺伝子の研究から始まって、
はい、
その遺伝子の活用をするようなサービスをしている会社とか、う
ん、いろんな人が講演してくださる、
はい、
何人ぐらい講師の方をお迎えする予定ですか。
5人ですね。
5人
で、その他にまあ、研究会とちょっと密接な関係のあるですね、アイリスプロジェクトっていうところで研究活動を行っている先生方の活動報告もあります、
は
い、
それは技科大の先生。
はい、そうですね。
土屋先生も。
僕は入ってないです。
あ、コーディネーターで。
はい。
あ、そうですか。じゃあ今までこの技科大のコーナーに出てきたアイリスの先生たちももしかしたら出てくるかもしれないですね。
あ、そうですね、はい。
3月の6日の何時から？
1時からになりますね。
場所はどちらでやるんですか？は
い、ホテルアソシアになります。
技科大キャンパスじゃなくて豊橋駅でやるんですね。
実は、うん、今まで使ってた会場がですね、うん、狭くて去年もちょっと溢れてしまったのと、う
ん、
あと、技科大ちょっとアクセスが悪いので。
あ、そうですね、
はい、
うん、
いろいろ考えた結果ですね、うん、アソシアさんでやらせていただくことになりました。
すごいですね、本当にお見合いパーティーみたいになってきましたね。
あ、そうですね、はい、はい、楽しみですね。
じゃあ第1回目は技科大キャンパスでやったんです
。はい、
うん、だから溢れちゃって。
そうですね、
はい、第2回目3月6日はですね、ホテルアソシア豊橋で行うということです。ホテルアソシア豊橋でやるんですが1500円でいいんですか。
はい、費用の一部を負担していただくという形で。
あ、そうなんです、はい、あとは補助で、
はい、
賄うという形なんですね、はい、そうですね、1500円でできるわけはないですよね。お昼1時に始まって何時ぐらいまで。
講演会は6時までです。
だって5人の先生が出てきて、それからこちらアイリスの先生の研究発表もあるわけですもんね。
はい、
盛りだくさんですね。
そうですね、ちょっと詰まっててですね、
うん、
聞いてらっしゃる方もですね、はい、ちょっと疲れるかもしれませんけども。
休憩時間はもちろんある。
一応2回設けてます。
ざっとどんなお話が伺えるのか教えていただきたいんですが、どんなお話が聞けそうなんですか。
そうですね、睡眠関係のですね、
うん、
遺伝子をこう調べてる先生ですとか。
睡眠関係。
そうですね、
うん、
あとはですね、
うん、
これは僕の友人なんですけども、
はい、
去年の夏ぐらいまで、
うん、
マダニがですね、
はい、
殺人
ありましたね、
そのマダニのですね、その遺伝子を調べてる先生ですとか、遺伝子調べてるだけじゃなくてですね、実はその方はあの日本で唯一ですね、マダニから直接そのウイルスを保有してるかどうかを調べられることができる唯一の先生なので、で今ですね、どの辺までマダニが分布してるかっていう話もですね、多分当日聞けると思います、
はい、
多分皆さんですね、あの実際自分の住んでるとこは大丈夫かどうかっていう話も、なんとなく聞けるんじゃないかなと思います、
興味深いですね、
はい、あとはですね、その遺伝情報をですね、あの皆さんの生活に役立てるということで、あの株式会社ゲノフのですね、宮本社長にも講演していただきます。
こちら研究者というより民間の方。
そうですね、あのゲノフというのは、全商グループ、あのココスとかですね、スキアなんかをですね経営している全商グループの中の企業なんですけども、
飲食業界の
人、でその人が一応遺伝情報でいろいろその太りやすいとかどうとかっていう体質がですね、調べられるので、なんとかその、ダイエットじゃないですけども健康とですね、美容になんとか役立てないかということで、あのそういうサービスも始めてますね。
へえ、じゃあこれからココスやスキヤに行くとそういう遺伝子別おすすめメニューみたいなのが出てきたりする近い将来があるんですかね。
あると思いますね。実際このサービスっていうのは、あの個人の遺伝子っていうのを調べてくれてですね、それに合ったですね、食料なり食事メニューなりを指導してくれるの で実際その中にですね、ココスのこういうメニューとかっていうのも選択肢が結構入ってますので、
ココスに行ったらあなたならこのメニューみたいな
そうですね、そういうのも選択肢の中にありますから、
面白いですね、
で逆に言うとこういうサービスを受ける人がたくさん出てくればですね、ココスのメニューに今度逆にそれ記載することができると思うので、あなたのタイプ、タイプは何ですとかっていう記載ができれば、我々がココスに行った時にメニュー見て、あ、自分が食べても太らないのはこのメニューなんだっていうのが分かればですね、きっと皆さん役に立つんじゃないかな。
今僕らのレベルですともうざっくりと炭水化物は控えてるのとか肉は控えてるのとか、そんなレベルじゃないですか。
そうですね。
でもきっと食べていい肉とかあるわけですね。
そうですね、今までのその健康とかダイエットっていうのはあまりにもこう大雑把すぎるので、
誰でもみんな一緒でしたもんね、
そうですね、やっぱりそうではなくて、やっぱり人によっては違いますので、食べていいもの食べては いけないとは言いませんけども、
それ食べちゃうと太っちゃうよっていうものを ね避けたいですもんね、そういうサービスは始まってるんですか。
もうだいぶ前から、1年以上前からやられてるみたいですね。
1年以上前だともうだいぶ前からってなる業界なんですね、
そうですね、
もう日進月歩の業界ですからね。そのゲノフの方にもお話を聞けるということですね、そんな感じのお話がもう立て続けに、
ですので、難しい話ばっかりではなくてですね、皆さんの身近な話もですね、結構聞けるんじゃないかなと思いますので、1500円かかっちゃいますけども、聞く価値はあるんじゃないかなと思います。
やっぱりイメージとしてはこれからなんかそういった技術を利用してうちの業界もなんかやりたいなと思っている経営者の皆さんという感じですか。
経営者もそうですし、もう一研究者でもですね、今多分どの会社行ってもですね、誰でも多分いろんなこと提案できるような文化が根付いてると思いますので、ぜひですね、いろんな話を聞いて、いろんな方と交流を持ってですね、何かその研究なり事業のヒントにしていただければなと、
じゃあ経営者の皆さん、それから研究者の皆さんも、
そうですね、
あまり一般のサラリーマンとか主婦の皆さんが聞くっていうようなお話ではなさそう。
いや、ぜひね聞いてもらいたいんですね。
あ、そうなんですか。
でもし聞いてですね、やっぱりこういうことをやってほしいとかっていうのが、皆さん考えてることがあればですね、ぜひですね大学の方にでもですね、そういう声を寄せていただきたいなと思います、
じゃあ僕ら一般のサラリーマンでも、ああちょっと聞きたいけどちょっと場違いかなと思わず、
そうですね、
積極的にお越しいただければいいということですね、事前の申し込みは必要なんですか。
事前の申し込みは必要です。
どちらへ？
豊橋技術科学大学のアイリスのホームページを見ていただければ、うん、はい、その申し込み用紙とかですね、申し込み方法記載されてますので、
あの技科大のページ検索していただいて、トップページにあのアイリスっていうね、多分バナーが貼ってあると思うので、はい、それクリックしていただくと出てくる、
はい、多分1ページ目に出てくると思いますので、
今一番の売りですもん、このイベントが
今のところそうですね、はい、
はい、すぐ見つかるんじゃないかなと思う。そこにじゃあ申し込みフォームが
あ、はい、あります。
そこから申し込める形になるわけですね、はいはい、1500円は当日でいいんですか？
当日お支払いいただくことになります。
その後はじゃあ皆さん懇親会っていう形で、今年
そうですね、あのなかなかあの講演会の間はですね、お話しする時間もそんなに多くありませんので、うんうん、ぜひですね、情報交換会にも参加していただいて、あの交流を持っていただきたいなと思います。
今年は会場がアソシアですから、はい、時間延長は難しいかもしれませんけど、
はい、そうですね、
はい、今年も盛り上がりそうです。1年経って第2回次世代シークエンス技術応用研究会の、また集まりがあります、講演会という形になりますけれども、一般の方も聞いていただけるようですので、詳しくは技科大のホームページ見つけてアイリスのバナーをクリックして、申し込んでいただければと思いますね。技科大アイリスに次世代シーケンサーが3台あるというところから始まった研究会ということですけれども、はい
は
い、
そうですね、
これで3台もまた活躍の場が増えてきますかね。
そうですね、ぜひあの皆さんと一緒にですね、活用していきたいと思います、
うん、で日本がまたそういった分野でググッと伸びてくれれば僕らも嬉しいですしね。
あの皆さん健康にですね、うん、長生きしていただけるようなものがですね、どんどん出てくればいいなと思います、うん、
3月6日のお昼1時からホテルアソシア豊橋で行われます第2回次世代シークエンス技術応用研究会の話ですね、次世代シークエンス技術応用研究会、これなんか略称みたいな ないんですか？
あ、申し訳ないです、まだ考えてないです、ね、
そうですか、
ちょっと長いですね。
次世代シークエンス技術応用研究会の、土屋先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。外科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日話題にしました次世代シークエンス技術応用研究会の業界用語は、
マイクロタス。マイクロタスはマイクロトータルアナリシスシステムの略で、小さなサイズのチップ内で通常人間が行う作業、試薬の混合、反応、分析などを行うものです。通常遺伝子検査を行うためには、生体サンプルからの遺伝子の抽出、生成、試薬の混合、酵素反応、遺伝子増幅、検出などの煩雑な作業が必要となり、特殊技術を持つオペレーターが必要です。しかしこのマイクロタスを用いれば、人間が行ってきた難しく煩雑な作業を全てチップ内にて処理できますので、誰でもどこでも遺伝子検査を行うことが可能となります。
さて今日土屋先生が紹介しました第2回次世代シークエンス技術応用研究会ですが、ここでもう一度まとめてみますね。日程は3月6日の木曜日、お昼1時から6時まで、どなたもお聞きいただける研究発表会です。参加料はお一人1500円、会場はホテルアソシア豊橋です。講演は筑波大学の柳沢先生によります睡眠のフォワードジェネティクスのお話、続
いて東京慈恵会医科大学の鹿ぬか先生による病原体媒介者の遺伝子診断のお話、そして株式会社ゲノフの宮本社長の肥満遺伝子のお話、農林水産先端技術研究所の鈴木研究員による日本の豚ゲノム研究とその利用についてのお話、東京大学大学院の須田先生によります次世代シークエンサーを用いた細菌層解析パイプラインの構築とその応用の話、さらに義科大の先生たちの研究紹介として中鉢先生のみかんキジラミのお話ですとか、沼野先生の外実リズムのお話、広瀬先生の微細藻類のゲノム解析の話、吉田直子先生のバイオレメディエーションのお話と、このコーナーでも紹介してきました研究のお話を本人生トークでお楽しみいただけます。内容若干専門的ですが、一応どなたにもお聞きいただけるものです。ただし事前の申し込みが必要です。お申し込みは義科大アイリスのホームページからしていただけます。義科大ホームページのトップページの右端、 Facebook のアイコンがありましてね、その下に赤いバナーで数字1234というボタンがあります。ここで3をクリックしていただくと、下の欄にアイリスのバナーが並んで出てきます。そこをクリックすればアイリスのホームページに簡単に行っていただけます。3月6日木曜日午後1時会場はホテルアソシア豊橋です。
テンパクのしろギカダイ、
体の節々が痛い、頭の中ポワーっとしてるし、喉も痛いかも。
次週2月22日の天白の城は、一滴の血液で簡単に病気の検査ができるというテクノロジーの研究、義科大電気電子情報工学系沢田和明先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。
腹減ってただけだった。